おはようございます。先週は復活祭、イースターのお祝いでした。イースターといえば、その前に来るレント、四旬節の長い季節の頂点となり、そこではイースターの力に満ちた祝い、お祝いがあり、イースターといえば積極的な思いがあって、とにかくエネルギーがあるんですよね。おそらく先週歌った賛美もまさにそういうような歌ではあったのではないかと思います。そんな中で皆様にちょっと正直な質問ですけど、そういう教会がこう盛り上がってる中で、そのメッセージがこう華やかな明るいメッセージの中で、本当のことを言うと自分の気持ちの中でちょっとついていけないって気持ちになったことってありますか？確かにこう、その神イエス様が死に対して打ち勝つ勝利のことは分かってる。そしてイエスが生きておられるその喜びも知っている。そして主が全てを治めておられるというところから来る確信も分かってる。だけど今一つこう自分の気持ちというか、自分の本音がそれについていけない気持ちになることって体験したことはあるでしょうか？何かこう、特にイースターのような季節のこの極めてプラス思考というか、ポジティブな空気の中で自分の本音とはギャップがあるなと感じたこともあるでしょうか？いや、そうなってしまうと時に私たちは本当に自分が心の底から信じているつもりのことすら、本当なのかなって思う瞬間だってあることでしょう。今日そんな気持ちになった時のことを念頭に置いて、この箇所を読んでいきたいと思います。この十二弟子、彼らは実際イエスと共におられたわけですよね。そういうことを福音書で読んでいきますと、何か彼らのその体験を美化してしまう傾向があると思います。だけど今日読んだところの弟子たちの様子を見ると、美化も何も大変な状況の中にあったことがすぐ分かります。何しろあの十字架の出来事によるショックは大きかったことでしょう。いわば彼らの世界がもう崩れてしまったような気持ちになっていたと言われます。あのイエスという方に自分のすべてをかけたつもりだけど、そのイエスがいなくなった。いなくなったどころか目の前で殺されてしまった。犯罪人扱いにされ、怒り狂った群衆が十字架にかけろ、十字架にかけろと叫ぶ中で、弟子たちはあのことを忘れることはできなかったでしょう。またあのピラトが、その判決を決めるピラトが、途中まではイエスを支持するかのようなことを言っていたにもかかわらず、突然あの群衆の怒りを見て、怖くなって、それまで言っていることを完全にひっくり返して、イエスを十字架にかけてしまった。愛する主が人々の前に引きずられて、鞭で打たれ、蹴られ、殴られ、 そしてとうとうあの十字架に釘付けとなってしまった。それらを見た弟子たちのショックは本当に言い表すことができないことでしょう。もうそのイエスがいなくなって何を信じればいいかわからない気持ちにきっとなっていたのではないでしょうか。そして何と言っても怖かった。本当に怖かった。だってあの群衆がいつ自分たちを狙ってくるのか恐れていたがゆえに2階の奥の部屋に閉じこもって内側から鍵をかけていたんですね。そこから今日の話が始まるんですよ。しかしそこからの出来事っていうのを今日の箇所を読んでいきますと、おそらくそれまでの出来事と同じぐらいあの弟子たちにとって驚きの出来事だったでしょうね。だってあそこで信じられないことが起こるんです。目の前で殺されたイエスが生きた状態で現れるんですよ。そう、そこからこのイースターの勝利のテーマとか、あの季節のテーマとか、あの不思議な御業のテーマとか、その力のテーマがそこから出てくるわけですよ。そう、弟子たちはあれほど恐怖にこう包まれている中で、なんとイエスが目の前に生きた状態で現れるではありませんか。確かにイエスはあの死の力、罪の力に打ち勝ったんだと。そして今や生きておられ、自分の目の前に現れているではありませんか。そこでイエスが彼らに語るんです。そしてその語った言葉がいろんな意味でそれまでの聖書の中にある多くの約束の成就となるような言葉でした。今になっては私たちは それらの言葉から本当に自分たちの信仰の土台となるいろいろな意味合いを読み取ることができるようになりました。まずそこでイエスは弟子たちを任命するんですね。21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。ここで弟子たちは新しい召しを、証明をいただいているんです。それまではひたすらイエスに私について来なさいと言われていたんですね。しかしここからは、いや、あなた方を送り出すと。自分が送り出されていると同じようにあなた方を送り出しますと。いわばこの世において弟子たちはこの新しい任命によって具体的に主イエスの手と足になるようになったのです。そう、イエスはあなた方を使わすと言ったわけです。しかし、その使わされるために必要なものを与えずに使わすわけではございません。ちゃんと必要なものを備えてくださるのです。22節、こう言って彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。ここで彼らに聖霊を与えることによって彼らは心の中に聖霊からいただく力があり、励ましがあり、導きがあり、確信があり、そう、聖霊の力があってこそ任命されて出ていくことができる。さらにイエスは彼らを任命するためにものすごい権威を与えたのです。 これは23節に記されています。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。ここでイエスはあの弟子たちに、その十字架の技による罪の許しを宣言する権威を与えているんです。しかし権威だけではないんです。それを宣言する責任をも与えているんです。だって彼らがそれを宣言しなければ、人々は一体それをどう受けることができるのだろうか。今もなお主イエスはこのキリストの体である教会に神の罪の許しを宣言する権威と、そして責任を与えています。そう、そのようにしてイースターはやっぱりこう、勝利に満ちた話になっちゃうんですよ。だってあの弱々しいこう恐怖に包まれていた弟子たちが、この出来事によって少しずつこう強められて、だんだんたくましくなって、信仰が深まって、そして本当に確信にあふれるようになって、打たれ強くなって世に出ていくわけなんですよ。本当にこれはもうポジティブな話です。確信に満ちた話なんです。そして何といってもものすごい奇跡が起こった出来事なんですよ。だけど我々がそう言われてもいつもついていけるとは限らないかもしれません。もし皆様の中にそういう気持ちになる方がもういるのでしたら、あなたは一人ではないっていうことをまずお伝えしたいです。なぜそれが言えるのかというと、あえてこの箇所の中にヨハネは私たち読者にトマスの話を示してくださってるんです。トマス、俗には疑いのトマスと言われるぐらいですよね。あのイエスが最初奥の2階の部屋に現れた時、トマスはいなかったんです。後から他のそこにいた弟子たちからその話を聞いたら信じられなかった。いや、いつの間にか私たち教会の中ではこのトマスを悪い霊の一つとして見たりする傾向がこう定着しているのではないかと思います。だけどある意味私たちもトマスと共感できるところがあっていいんじゃないでしょうか。自分だってたとえ人から聞かれても、その情報が与えられても、すんなりと信じることはできない体験ってあるでしょう。またこの話よく考えますと、トマスを責めるわけにもいかないんですよね。だってトマスは確かに疑いを持ってました。だけど他の弟子たちとその面では変わらないんですよ。他の弟子たちだって最初イエスがよみがえられたという情報を耳にしたのはいつだったんですか。そう、あの日、よみがえりの日に女性たちが墓に行って、それが空になっているのを見て戻ってきて言ったんですよ、弟子たちに。弟子たちはね、それデタラメだと思ってた。ちょっとこの新しい訳でどういう言葉を使ってるかわからないけど、前の、新改訳ではたわごとを言ってると思ったって書いてあるんですね。もうナンセンスを喋っていたと思っていた。しかし今日の箇所の20節で、イエスは手と脇腹を彼らに示された、弟子たちは主を見て喜んだ。その瞬間に初めて信じたわけなんですよ。 この弟子たちはトマスと一緒じゃないですか。トマスも人から言われたときは信じられなかった。だけど一週間後再びイエスが現れたときにトマスがそのイエスに出会って見て信じたんですね。そうだからこの疑いを抱いていたのはトマス一人じゃなくてある意味では弟子たち全員でもあったわけです。だからこそこれ大事な話なんじゃないでしょうか。私たち誰だって時には信じられないっていう気持ちになることだってあることでしょう。ある方がこう言っているんですね。信仰というのは必ずそこには疑いというものが伴う。なぜかというと信仰そのものを何であるのかといえばそれは限界を持つ有限なものである私たち人間が無限であるはるかな違う次元にある無限のものを理解しようとし受け入れようとするのが信仰なんですよ。そう、そこにはギャップがあるんです。我々人間と神様との間には。人間というのは生まれて生きて死ぬ、知ることができるものはそれは自分の五感でこう確かめたことだけなんです。しかし神様は全てを知っておられる方、神様は全ての源である方、神様には始まりも終わりもない永遠の方。ものすごいギャップがあるんですよ、私たち人間とは。で、私たちは何をしてもそのギャップを埋めることはできない。神様を理解しようといろいろ努力するんですよね。で、幸いなことに部分的にちょこちょこっと私たちは神様のことを理解することが許されているんです。だから聖書にはいろいろ私たちが分かるようにその神様のいろんなご性質とかいろんな側面を描いてくださっているものがあるわけなんですね。だけど到底完全に理解することはできません。だけどその聖書の記述の中で神様のことを我々に分からせる中のそういう箇所の中にはキリストイエスにあって私たちのために神様がなしてくださった素晴らしい御業が書き記されているんです。だから私たちはイースターを祝うんです。そこにイースターのメッセージがあるんです。神様が私たちのためにしてくださったこと、御子イエスを通して。だけどね、そう言われても我々はこう有限な人間に過ぎない。神様は神様であってそのギャップは相変わらずそこにある。信仰によって私たちは何かこう自分のこう限界の外側へと押し出される部分があるんですよね。もう人間として未知な世界としか言えないところへ押し出されていくのが信仰なんです。トマスもその通りだったんですよ。だから弟子たちから聞いた話はとにかくそれまでの彼の人間としての体験、彼の与えられている能力の中ではどう考えても信じることはできない話だったんです。ありえない話なんです。目の前で殺された人なんだからイエスは。だからトマスはそんなことを信じることができる前にはまずもっと自分にとってこう確かなもの、馴染みのあるもの、確認できるものが必要だと素直に言ってるんですよ。いわば彼はそのイエスが生きてるなら自分の目で見たい、自分の手で触りたい、与えられている五感の中でこう見ること触ることって最も強力な二つですよね。 視力を失うと本当に大変ですよね。私たちなかなかこう自分の目を疑うことはしませんよね。耳で聞いたことはしょっちゅう疑います。だけど自分の目で確実に見たことってなかなか疑いませんよ。自分の目を意外と信頼するんです。例えば裁判があって、そこにこう真実を確立するために証人を呼ぶわけですよね。そこでその証人が見たことをそこで確認するわけです。それによって多くの場合はその判決が決まるわけなんですよね。そう、多分我々人間は最も多くの情報を入手するのはこの視力を通してだと言えるでしょう。だからトマスはそのよみがえられたイエスを自分の目で見たいと言ってます。しかしそれだけではないんですね。トマスはその釘付けされた手足の傷跡、こう刺された脇腹の傷跡、触ってみたいって言うんですよ。触ることも大事ですよね。だけどこう目で見るのとちょっと違うんです。目で見た方が何かこう入手できる情報が細かいですよね。だけど手で触るっていうのはどうも私たち人間のもっと深いところにつながる機能があるような気がします。新しく生まれた赤ん坊を見るお母さんお父さんはこう 2,3 歩下がって、わあかわいいねって見るだけじゃないですよね。もうその赤ん坊を自分の手に取って抱き上げて、その子を愛し楽しむわけです。あるいは小さな子が怖い目に遭った時にどうしますか。誰かにしがみつくんですよ。触るんです。触られたい。皆様も自分の若き時代を思い出し、初恋の時のことを思い出せば、もしかしてあの特別な誰かと初めて手をつないだ時の感動って未だに覚えてませんか。また私たちが長年会っていない友人と、あるいは愛する者と再会した時に、やっぱり触ります。手を取る、肩を組む、抱き合う、もうこれが普通なんです。そして愛する者との最後のお別れとなる時、どうしますか。やはり手で触れるわけですよ。そう、何かこう触るっていうことは私たちのこう心に通じるものがあるようですね。トマスは信じることができる前にそのイエスを触りたいと素直に言ったんです。そう、この未知の世界のことを信じようとする前に、まずは自分に何かしらこう親しみのある形で確認できるものを体験する必要があったんです。だけど私たちは本当に教会の中でこの信仰に対して疑いを持つってことが本当に何だろう、怖がってますよね、クリスチャンって。それが悪いことだと思っているような気がします。そうでなければそもそもこんな説教の必要はないかもしれない。だけどやっぱりこう疑うっていうのはこう信仰の弱さの表れであり、とにかくそれはこう対峙しなくちゃいけない、やっつけなくちゃいけない悪いものだっていう思いがどっかにあると思うんですね。なんでそうなってるかというと、理由はいろいろあるでしょうけど、一つもしかして言えるのは、 ちょっとこう歴史的な話になるんですけど、18世紀頃の、啓蒙主義っていうものが登場する、ヨーロッパのキリスト教の世界なんですけど、啓蒙主義っていえばもう科学の時代なんですよね。そこで新しい形でこう自然界をどんどん発見していく、いろんな実験をするようになって、物事をこう実験をもって、科学的な実験をもって検証することができるという、新しい考え方がこう広がっていく時代なんです。それをこう科学的な実験をもって確認できるものは真実と言ってよいと。だけどそれがこう確認できない、証拠のないもの、検証できないものは、信じる必要はないと言われるようになった時代なんです。そこにある一つの前提は、それがこう科学的に確認されるまでは全てのことを疑いなさいっていう、なんか前提みたいなのがあったんですよね。言うまでもなく当時の教会にとってこれはもう大きな打撃ですよ。今までそんなこととこう向き合うことがなかった教会で、そもそもこう見えないもの、確認できないものを信じるのが大前提となっている教会ですから。また当時はこの教会っていうのは国家とこう合体している状態だったので、教会の権威を揺るがすものっていうのはこう国家の権威を揺るがすのと等しいわけですから、こういうものを猛反対されたんですね、特に教会からは。まあそんな中で個人的なレベルでクリスチャンはどう反応したかというと、中にはもしかして啓蒙主義の影響で、あ、やっぱり、信仰ってダメだ、信じられないってなった人もいたかもしれませんね。だけど逆にこうなんか信仰者としての決心を改めて、もう誰から何を言われてもがむしゃらに信じるぞってい こう新たな決意を持って信仰に立つことを選んだ人々も多くいました。まあ、残念なことにそういう中で、彼らはそういう決心をしたクリスチャンの人たちは疑うことは悪いことだっていうふうに思うようになっちゃったんですよね。疑うことはもしかしても罪でもあるかもしれないという、疑っちゃいけない、もうちょっとでもそんな思いがあったら早くそれを追い出しなさいっていう、そんな思いになっちゃったんです。誠に残念なことだと思います。だって今日読んだような箇所を見れば、人間の信仰の軸となっている主イエス・キリストの復活に対するこう疑いを持っている人たちがテーマになっているじゃないですか。これ重要な中心的な箇所ですよ。でイエス・キリストの復活って我々の信仰の最も中心的なテーマですよ。なのにここで最もイエスに近いとされていた十二弟子たちがそれを疑っているっていうことが、もうストレートにここで表されているわけですよ。でここで決してだからといってそれがいけないことだっていうニュアンスはあまりないですよ、今日の箇所に。確かに最後にイエスはね、いやトマスに対して、いや信じないまま信じる人たちは幸いですって言うんですよ。だけどだからといってトマスを叱ってるかというと全然そうじゃないんです。いやむしろトマスの信仰告白を喜んでイエスは受け入れているんです。またその信仰告白ができる前の段階にあったトマスに対して怒ることなく、あえてイエスは彼のところに現れて、トマス、ちょっと来なさい、おいでおいで、見てください、この傷跡を触ってみなさいって、わざとイエス様が言ってくださってるんですよ。その疑いを持っているトマスを受け入れているんですよ。招いているんです。私たちは疑いをこう何か怖がる傾向があるのは残念ですね。むしろ
疑っちゃいけない
って思って、もうひたすらこう全ての疑いを追い出そうとする姿勢の方が危ないかもしれませんよ。まあちょっと極端な例ですけど、神様は我々人間をどんな状況にあっても助けることができるって信じてますよね。もう当然のことです。だからといって我々は高層ビルの屋上から飛び降りますか？しませんよ。なんで？それはね、神様が私を飛び降りた私を救うことができると信じていても、実際に僕は今飛び降りたら神様がそうしてくださるかどうか疑ってるから飛び降りないんですよ。疑いっていうのは時には健全なものなんですよ。大事なものなんですよ。だけどそれ以上にね、私たちはそう神様が我々を救ってくださることができると信じている。たとえそれが目でそのこの証拠が見えなくても信じているんですね。だけど神様にじゃあそれを見せなさいってこう命令することはしません。イエスだって40日間のこう誘惑の時にサタンに同じこと言われたじゃないですか。ほら飛び降りてみな。絶対しませんよ。だけど私たちは見えることのできないものを信じる、その道を選ぶときに必ずそこに時には疑いというものは伴う。そしてある意味そういう疑いがあるからこそ私たちはそういうときに、あ、やっぱり自分はただの人間なんだよねってもう一度思い起こさせられるわけなんです。やっぱり自分は自分のこう限られた次元を超えるものを信じようとしている弱い人間なんだねと、その時に知ることができるわけなんです。それって大事なことですよ。我々は人間、信じようとしている神様は我々をはるかに超えている方である。だから信じるのが難しいと同時にね、自分がそういう限られた人間であると示されるっていうことは、別の言い方をすれば自分の罪を示されるっていう意味でもあるんですね。そこで急に話の中心に来ちゃうんです。というのは我々が人間を知ることはできないのは、そういう限界を持っている人間だからって今まで言ってきたけど、別の言い方をすれば自分の罪がゆえに神様を完全に知ることができないんです。そこがイースターのメッセージですよ。先ほど言った人間と神の間のギャップ、それは我々の弱さによるギャップ、限界によるギャップ、罪によるギャップは自分で埋めることはできないと言いました。イースターのメッセージは、神がイエス・キリストを通して人間の形となったイエスがそのギャップを埋めてくださった、その話なんです。我々の罪のゆえにキリストが人となってこの世に来て十字架にかけられた。だから私たちが疑いに出会って、あ、やっぱり自分は弱いしょうもない人間だなと思う時にこそ、あ、だからイエス様はこの世に来てこのしょうもない私のために十字架にかかってくださったんだなと、その理解が深まることだってあり得るじゃないですか。そう、トーマスは疑いを抱いていました。だけどイエス様からそれによって引き離されたわけではありません。むしろ最終的にイエスとの格別な出会いへの入り口となったのがその疑いだったんですよ。だからこそイエスは彼に 一人に対してトマス来なさい、見てください、触ってみてくださいと言ってくださったのです。私たちも生けるキリストを見たいです、触りたいです。いろいろな形でそれが許されていますけど、その最も大事な一つは聖餐式ですよ。聖餐式によって実際に私たちは自分の肉体でキリストの体、キリストの血潮に触れることが許されているのです。そしてそれによって私たちはここでイエスから与えられている平安のうちに日々過ごすことが許されています。生けるキリストはこの弱い私たちに平安を与えてくださいました。最後に31節を読みします。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。お祈りします。私たちには見えることもできない、信じることもできない、あなたの素晴らしい見姿、あなたの深いご慈愛をイエス・キリストを通して見せられていることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが自分の弱さを覚えるとき、最も大事としているつもりの信仰に対して疑いを抱くときにこそ、主よ、私たちが素直にあなたの前に出ることができますようにお導きください。御子キリストとの出会いを待ち望みつつ、感謝と期待を持って救い主イエスキリストの、生きておられるイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。